気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
ニーハオ、ラーメン大好きあるよ、ラーメンさんと。
はい、私もラーメン大好きです、ノブでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
さあ、
さて、
特別編じゃないんですけど、カップラーメンインデックス、
はい、
in the world、
the world、カップラーメンインデックス、ザ・ワールド。
そう、世界のカップラーメン特集第2弾ですね。
ですね、はい。
今日はノブさんどこに来たんですか、これは。
今日はね、中国は深圳に来ております。
深圳武田、
はい、深圳に来ております。なぜかというと、まあ、いろいろお仕事とかいろいろね、いろんなことに絡めて、まあ、ちょっとやってきちゃったわけなんですけど、
はいはい。
ラーメンさん、深圳は初体験？
初体験、深圳。
どう思いました？
新鮮です。いきなりもう今日は全開でいきますよ。もう
なんかさっきまでグダッとしてたのに いきなりテンション高いですね。
いや、今日一日ほら朝からね、ずっと
移動してましたもんね。
飛行機飛んで、で今度バスが、中国のバスってね、ほら日本のバスって普通あの観光バスみたいなやつとか市バスとか、うん、ああいうバスでしょ、
はい、
こっちのバスがアルファードなのね。
まあ、バスというかジャンボタクシーですよね。
ああ、
乗り合わせ
で。バスって書いてあったもんね、あれ。
まあまあ、大きいバスが出る時もあるんですよ。
うん、
あの人数が多い時は、アルファードじゃなくて、まあ、トヨタのコースターみたいな、
あ、はいはいはい、
のが出たりするんですけど、まあ、そんなに人数が多くない時はやっぱアルファードになるのかな。
アルファード。しかもね、マニュアルでしたもんね。
あれは中国大陸に来ると、アルファードにちょっとそっくりな、マニュアルの車だったんですよね。
え、あれアルファードじゃないの？
アルファードじゃ、だってなんかマークが変な星のマークでした。
え、トヨタじゃないんですか、あれ。
トヨタっぽいけどトヨタじゃなかった。
さすが中国。いや、だからこういうとこなんか本当僕たちも見習わないといけないですよ、このたくましさというか。
昔ね、ずいぶん昔ですけど、その中国に来た時に工場の人がちょっと車乗ってけよみたいな感じで乗せてもらったんですよ。
はい。
ピックアップじゃなくて、キャブですね、ハイラックスの、
あ、はいはいはい、
キャブ車で、トヨタ乗ってんだと思って乗ったら、
うん、
随分乗り心地悪いんですよね。
は
で、まあ、目的地に着いて降りてみたら、なんか見たことのないマークがフロントグリルについてるんですよ、
うん、
トヨタのマークってこう丸が
こう T みたいな
形になってるじゃないですか、はいはい、あれじゃなくてちょっとなんかおかしなマークになってこれハイラックスだよなと思って、ハイラックスサーフだよなと思って、パッて横見たら、うん、サーフって書いてあるとこがアルファベットでセーフって書いてありました。安全なんだ、この車は安全なんだと思った。
いや、そんで移動して、ホテルに着いて、で、まあ、その辺散策して、
そうです、朝10時ちょっと前の飛行機、セントリア名古屋を出て、でホテルに着いたのが4時ぐらいかな。
4時ぐらいですね。
中国ね、深圳のホテルに着いたのが4時ぐらいなので、まあ、丸1日移動でしたね。
で、もう昼夜兼用のご飯を食べ、
昼夜兼用、お昼はでも飛行機なんかやっちゃ
う。あれ朝でしょ。
朝はだって家で食べてきたもん。
あ、そうか、僕は食べてないんであれが朝飯でしたね。
あ、そうですか。
いや、そんで変わった夜ご飯でしたね。あれ、
近所にホテルのすぐそばになんかショッピングセンターみたいなとこがあってね、
う
ん、そこに
まるで本当なんていうの、日本のローカルにあるショッピングモール、はい、イオン系じゃなくて、はい、二流三流のショッピングモールみたいな感じの、
あ、まあ、ご近所にあるような感じの、
はい、
でもカルフールとか入ってましたけどね、大きなショッピングセンター、ショッピングセンター、スーパーマーケット、
はいはい、
でそこの同じビルにある、まあ、食堂というかレストランですよね。 いろいろ回ってこれが一番ローカルっぽいなって思うものは、
あのね、お店がね、あの緑な
緑でしたね、
うん、前も例えたんだけど、あれはねガンダムでいうとエルメスの緑です。
はい、そうですか。
あの緑がメインで使われるレストランってあんまないでしょ。
緑色ってなんかあんま食欲そそらないですよね。
だいたい暖色じゃない、日本で使うのは、
うん、赤とかオレンジとか ね、
あとは紫とかね、あったもんね、こっち
紫のなんかちょっとエロチックな感じのお店ありましたけど、
なんかクラブ的感じの、
ああ クールな感じでしたよね。でもそれもあんまり食欲をそそる感じじゃなかった
ね。だから結局異国情緒を味わうということで、今回緑のところのねお店にして、そこは変わった鍋で、
あのあれなんですよ、あのもう完璧にローカルなレストランなので、
うん、
なんです、写真入りのメニューはおろか英語のメニューなんてもうとんでもないって感じでしたもんね、
うん、
でたまたま外のお店の外に看板が立ててあって、うん、2人分なんかなんとかなんとかなんとかなんとかなんて材料材料材料材料って全部で108元って書いてあって、うん、これであれば2人でなんか食べれるものかなって思ったんですよね。でそいつを頼んだら、まあ、鍋が出てきた。
そう、それが魚しゃぶしゃぶだ
った。魚しゃぶしゃぶでした。
魚しゃぶしゃぶってどんなんかっていうと、最初多分なんかあれ何の魚のアラと、
まあ、ちょっと野菜ですね、
野菜が、であと木の実かなんかそんなやつが入ってて、だし、はい、を取って、そこに薄く切った魚の種類はあれ分かんないですね、
まあ、川の魚ですね多分この辺なんで、
でそれが超薄切りにした、ほらよくあの僕たちがやってるあのカップラーメンの中に入ってるペラペラの
ペラペラの
チャーシューみたいな
芸術的な薄さでしたねあれ
あれを1,2,3,4,5 で店員さんに言われて、
店員の女の子がなんかたどたどしい英語で
そうそう
1,2,3,4,5って言いながらやってくれましたね
で5秒しゃぶしゃぶしたら、生姜につけて食べる、
うん、
どんなんかと思ったら意外と美味しいんですね、これはね。ちょっとこれどういう名前の料理かちょっと分かんないですけど、
いやいや魚しゃぶしゃぶです魚しゃぶしゃぶでいいと思います。
いやそれを食べてちょっとお腹が膨れたんで、その辺歩いて、ホテルに帰ってきたら、
はい、
なんとトレーニングセンターっていうかな、なんかそういうとこがあって、まあ、
ジムっぽいところがあって、
そこになんとさすが中国卓球台が置いてあって、
ありました、
2人は2時間ぐらい
いました、ね、2時間ぐらいひたすら打ち込んでましたね楽しかったな。
いや久々あんな卓球しましたね。で卓球2時間して、それから、プールに、
プールがあったんですよね、
25m プールが、
ね、行ったらもうすぐ入れそうな勢いだったんで、たまたま私たち2人とも水着持ってたんでね、水着というかランパンですよね、
ランニングパンツ、
ね、ランニングパンツ持ってたんで、そのまま履き替えて5本泳ぎましたねしんどかった。
そうでクタクタになって、この状態で1回ノブ、さんが収録をしたいということなので今このナチュラルハイの状態で、
はい、いやなんかね、あのすごく全身疲れてまして、
うん、
なんかこう笑いの、なんとかこう沸点がですね、
うん、
下がってこないんですよちょっと疲れすぎて、
あのねリスナーの皆さん、今日はねちょっとノブさんに怒ってやってください、この人ビール飲みながら今日収録してますからね
チンタオビール、
チンタオビール
いただいております。
ラーメンさんは、大好きなコカコーラの中、コカコーラ中国のやつですね。
中国ですね。
味がねちょっとね、やっぱちょっと薄いんですよ、なんか、
そうなの、分かる、
甘さがねちょっと足りない、逆に言うと爽やかな口当たりが、はい、日本のやつが甘ったるいとしたら、これちょっと爽やかな飲み屋、
やっぱなんすかね、あの地域というか、そのボトリング会社によってやっぱこう微妙に違うんですかね、配合が、うん、
どうなんですかね、これはもう特許でしょ、だって、あ、特許取ってないんだ、
特許取ってないんですよね、
ここ、そうだそうだ、
で、あのリンスって言うんでしたっけ、あの原液
リンス、そう、
あれに炭酸水混ぜるんですけど、多分その配合がそれぞれ任されてるんじゃないです
か、うん、あとは水の違いもあるかもしれないしね、これ、
それが一番大きいかもね。
いやこれ日本とかちょっといろいろ飲み比べしたいですね、これ持って帰って、アメリカのやつとか中国のやつとかヨーロッパのやつとか、どこのコーラが一番合うか、あ、美味しいか、でも地元のやつが一番美味しいとは思いますけどね。
でもやっぱなんだかんだ言って、あの自分のところの水が一番あの体に合うはずなんで、自分のところの水で作った製品がきっと一番美味しいって感じるんじゃないですかね、
うん、でもコカ・コーラはね地球を救いますね、これね、
どうなのかな
いやもう安心して飲めるじゃないですか、知らないとこ行ってももうドンってあるから。
いや私は飲まないですけど。
あもう一本なくなる。
今日はもう朝空港に行ってビールを飲んで、飛行機に乗ってハイボール3杯ぐらい開けましたね。
飲み続けてますよね。
飲み続けてますね、うん、でこっち来てからすぐビールも開けて、
僕機内食の時もコーラ選びました。で今日コーラ2杯目です。
あそうですか。はい、だから何って感じですけどね。
あそんでそうそう、今日はそのショッピングモールでカップラーメンを買ってきたんですよね。
買ってきたんですね。カラフルに売ってました。
はい、これ
まあまず間違いなく日本では見かけないタイプ。
まず売ってないですね。
売ってないですね。
これちょっと写真皆さん、あのリスナーの皆さん、あの見てもらえれば分かるんですけど、独特ですもうこれ。
独特です。
日本ではこのレイアウトはまずないですね。
ないですね。これうっかりしたらラーメンって分かんないかもしれない。
あ上あの 天井の部分ですね。
天面だけ見たらなんかあの蚊取り線香か何かの入れ物かと思ってしまうけど、うん、まあ確かに、
メーカーはそれどこですか。
分かりません。サウタオって書いてあるよ。
ことぶき
もも、ことぶきにももって書いての
サウタオ
で、その多分中国あたりで有名なタレントさんだと思われる人の写真が載ってます。
ちょっと剣道小林みたいですね。
剣道小林
というよりも水野春夫ですか。それ
すごく若い頃の水野春夫かな。なんかあの国際巨星って書いてありますけど、インターナショナルビッグスターっていう意味なんですよね。きっとインターナショナルって言われね、日本人で知ってる人は多分
いない、ね、
あんまりいないと思うんですけどね。の
何て言うんですかこれ。
あのここがちょっとポイントなんですけど、これノンフライドって書いてあるので、
はい、
これあれなんですよ。
ノンフライ麺。
ノンフライ麺だと。
まさか中国でノンフライ麺があるんですか。でもこれ漢字で書くと、ねえー、非常口の火に油に、
はい、
これ作るでいいんですか。これ
これはあの炒めるっていう意味です。
あ、火、あの作るの人弁が火になってますね。
人弁が火になったやつですね。なので、揚げていないということだと思いますよ。
油で揚げていなくて作ったってことですね、うん、
ちょっとそのね、じゃあ中国
で味はこれ何味かちょっと読んでください。これ僕読めないんで、これ
紅色の焼き牛牛ん、紅色焼き牛肉味麺。想像つきますか。
全く。ちょっと見せてください。紅焼き牛牛、え、紅焼き牛肉味麺。
味麺。あ、でもね、この紅焼き牛肉ってこうなんかちょっと甘ったるい味付けのしたら牛肉はよくあるんですよ。
あ、牛肉飯みたいなやつですかこれ
の。多分それをラーメン乗っけてみましたみたいな。でもこの牛肉はそのまま入ってるとはとても思えないんですけどね。その味がちょっとエキスがあるとかそういうレベルになっちゃいますか。
いやこれちょっとまず
どんな感じかな。
開けてみます。
開けてみましょう。うわ、なんかいっぱい、あ、ちょっとラーメンさん見てくださいよ。まずはい、
はい、これは
粉スープ、
はい
はい、
あ、液体スープですか。
なんか
違う、
秘密の調味
じゃん
じゃん、なんか味噌みたいなのが出てきましたよ、袋に入った。
うん、
でこれ火薬っぽいですよ。
シークレットシステムソース
そんって書いてあるの、うん、本当だ、シークレットシステムソースって書いてある。
そしてこれは
シークレットシステム、
これ脱水菜、
あれじゃないですか、フリーズドライの野菜ってこと。
ああそうだ。
で、あのフォーク入ってました。
あ、うん、
ちっちゃなフォークが、
はい、
さすがこの辺で。これノンフライ麺だという話なんですけど、どうなんでしょう。これ
どうなんじゃ、見てみないと分かんないですけど、結構縮れてますねこれね。
ねえ、
麺の太さは普通ですね。細くもなければ太くもない。
へ、うん、しかしこのシークレットシステムソースって面白いねこれ
ねえ。
シークレットシステムか。で、あのやっぱり例によってほら、あのお肉のかけらもないですよきっとこれ。
あ、そうだ、
この何、フリーズドライの脱水野菜、
うん、
か分かんないですけど、この中に入ってるとは思えないもん。
あ、でも牛肉粉、
うん、
調味料が入ってますね。
まあじゃあやっぱエキス
ってことでしょうね。エキスですねこれね。
ちょっとじゃあ
早速。あ、牛油も入ってますね。牛油。
じゃあ取り掛かりましょうか。
はい。じゃあちょっ
とまず作り方ってまあそんな見るまでもないと思うけど、作り方がどこにも書いてないです。
じゃあ今までの経験で、はい、フリーズドライは入れて、うん、残りは後で入れましょうか。
まあそうですよね。上で溶か
して液体のもの。
本当にね、作り方これっぽっちも書いてないよ。なんか新鮮、
新鮮なだけに。
もういいよ。でもカップヌードルなんてあんなさ、あんな誰でも何も考えても作れるようなものですらさ、
うん、
なんかあの作り方ってあれ書いてなかったでしたっけ、カップヌードルって。
書いてあります、書いてあります、
ね、それを思えばなんだこれって感じですけど、よいしょ、はい、あ、じゃあ粉が、体に悪そうな粉が出てきました、はい、スープですねこれ、
はい、
よいしょっと。え、あ、なんか日本じゃない匂いがする。
どれどれどれ。ああ、はいはい、はい、
じゃあ脱水野菜、フリーズドライの野菜を。あ、でもなんかちょっと
牛肉っぽいのがいる。
牛肉の名残のようなものが。
はい。そしてお水は怖いんで、ミネラルウォーター。
ミネラルウォーター買ってきました。
これスーパーカップぐらいじゃないですか大きさ。結構でかい。
はいはいはいはい。結構お湯いっぱい入りますね。
はい、OK です。
はい、でここがポイントなんですけど、あの、あちあちあち、
あ、刺すんですね。
フォークをね、ズビッと刺すん、あ、刺さらないや。はい、じゃあこの、シークレットシステムのソースを上に乗っけておきましょう。
いや、中国すごいですね。なんかもうビルが高いし相変わらず、
うん、
で、あのビル作る時の足場あるじゃないですか、
はいはい、
足場ほら日本ってね、なんかスチールはしごみたいなやつでなんかこうなんていうの、スチール缶みたいなスチールパイプをなんかどんどんどんどん重ねてって足場作ってる感じでしょ、こっちはあれですね、竹なんですね。
まあ香港もそうですけどね。
いや、竹で作ってあるの、だからあの高層ビルよ、うん、何十階ってある高層ビルが全部竹の足場、
うん、
こうさ滑らないんですかね、あれね。
逆にあれじゃない、あのしなるし丈夫だし軽いし、
うん、
いいんじゃないのかしら竹ってのは、
うん、
ね。
それでずっとこんな大きいビルをいっぱい建ててるってことは、まあ、全然問題ないんでしょうね。
ね、
まあ、それか年間何人か落ちてるかどっちかですよね。
それはあるとかあるかもしれない。その辺細かいことで気にしないんで。今日はあの香港について、
はい、
で、まあ、でも結局香港では何もしなかったんですよね。そのまますぐバスというか、まあアルファードに飛び乗って
そうですね、
こっちにやってきたんで、で中国一回香港を抜けて、中国に着いたその時に一回パスポートコントロールがあって、
は
あ、でパスポート見せて、で、あの、まあ、国境越えるみたいな感じで深圳側に来ますよね、
うん、はい。
でまあ、そのあたりからもう完璧に英語が通じなくなってきて、
通じないですね。
身振り手振りの世界でしたね。それでもなんとかここまで来れたんだから大したもんですよ、
うん、いやバスに乗ってた人もてっきりになんか向こうの人かなと思ったら、うん、いきなり日本語喋ってました
ね。日本人結構いたね。
ねえ、
何しに来るんだこんなところに。
あれ本当アジアに出ると特に中国は、中国って結構分かんないですよね。あれ、
いや分かります。
あ、分かる、
分かります。
あ、この人日本人だと分かる、
分かるね。
あ、
なんとなく。でも最初は分かんなかったです、
うん、
でももうあのほら香港にしばらくいた頃には帰る、その香港離れるぐらい、
うん、
何年か経ってから離れるぐらいの時には階段を上っていく女性の後ろ姿を見るだけでこの人は香港人か日本人か中国人か中国の北の方から来た人かっていうのはだいぶ分かるようになりました。
え、なんでで
しょうね。なんとなく
体つき、
体つきとなんかこう垢抜けてるとか抜けてないとかそんな感じかな。
それだけいっぱい見てきたんですね、女の人の後ろ姿を ね、
ただ今は分かんないですよ。この頃はまだちょっといろいろあのまだまだ分かりやすかったんですけど、もう最近は本当みんなあの アジアの人洗練されて垢抜けちゃってるんで、
うん、中国の人も細い人多いですね。
細い人多いですね。
なんでこんな細いんですかね。日本人そう比べ日本人太いですよね。なんかね、太い人が多い気がする。
いやまあ私は別にどっちでもいいけど。
いやねえ、なんか食べ物ですねやっぱり。
食べ物で言ったら、うんうん、あれなんですよ、そんな中国にいる方がよっぽどカロリーの高い食事だと思うんですけどね。
ああそうか。
はい、タイマー鳴りました。一応3分かけたけど、
ノンフライだからこれ4分見た方がいいんじゃないですかね。あちょっと見てみましょう。
ちょっと待って、どっかに書いてないかな。でもさすがにその何分かっていうぐらいは上半ないと。
これトップに書いてないか。これ
ないですね。
ハオなんとか
ハオチ
フープ
シャン、
よく分からんですね。
フォープーシャンフォ
ー、
なんだろう、
全く書いてないですよ本当ね。
いいのかなこれ。
いいんじゃないですか。もうあと30秒待ちましょう、う
ん、この秘密のソースもだいぶゆるゆるになってきましたね。今日のあのレストランで、あの何でしたっけ、鍋、
ん、魚しゃぶしゃぶ、
魚しゃぶしゃぶ、うん、魚しゃぶしゃぶの魚の他にウィンナーとミートボールみたいな牛肉団子みたいなのがあったじゃないですか、はいはいはいはい、あれウィンナー茹でたらちゃんとタコの形になってましたね。
そうそう、最初なんかね親指みたいなのが出てきて、で鍋の中に入れるとね、うん、タコの形、
タコの形にちゃんとプワーッと広がって、
意外と芸が細かいなと思って中国の人、うん、
ちゃんと仕事してるなって感じですよ ね。さあもうそろそろ良いでしょうか。
どうぞ。
ではこれちょっと、はい、じゃあちょっと、あ、なんかすごい膨らんでる、膨らんでて、
おお、
なんだこれ、わかめっぽいぞ、わかめっぽいぞ、
わかめなのかネギなのか、
とりあえず混ぜてみますけど、なんかこの
泡立ってるのは何
触った感じはなんかノンフライなのかなっていう気がします。
いやちょっとスープが泡立ってる。ラーメンちゃんと洗いましたよ
なんかちょっとまだあの手応えを感じますよ。
でもうちょい置きます。まあ行きましょうか、ま
あ、あんまりこの辺は細かく考えないのが新鮮流なんですかね。
さあここで
謎の
シークレットソース、
シークレットソースを投入しましょうか。不思議な匂いのするソースですけど、なんか赤い油です。
あ、だから紅焼き牛肉だから、
紅焼き牛肉なのかなこれ。なんかちょっと牛肉しぐれみたいな繊維質のものが中に入ってますけど、さあ
混ぜて匂いを。
ああ、赤い
匂いは、匂いですか、匂いは。
ああ、あのあれですよ、五香なんだっけ、ウーシャンファンでしたっけ、
はいはいはい、
なんかそんな感じの匂いが、絶対に日本にいると
嗅ぐことの
ない匂いが。しかもね、この赤いスープソースタレが混ざり合わないんですよ、
油だから
スープと。なんかすごく分離してるよ、
うん、
大丈夫かな。
いや、
な
んか体に悪そうですね
はい、
じゃあ、はい、では
実食いってみましょう。ちょっと見た目がビジュアル的にあんまり好ましい感じじゃないですね、
うん、
そのさっき投入した赤いタレともともとあったスープが全く混ざり合ってないんですよ、うん、
なんかトマトスープみたいな感じですね、色的には。なんか赤い、
もうちょっと仲良くなってくれればいいのにな、うん、
全然目に乗らないね。
全然だって透明、汁が透明な部分とさっきの赤い部分が分離してるのがよくわかるもん、
うん、なんかさっきから乳化剤が入ってないですねこれね、
まあ、そういうことですね。
さあ行ってみますか。あんじゃ
かけ混ぜばっかで全然
怖いんですかノブさん。
じゃあまずスープいきます、 ラーメンさん、
はい、
辛いよ。
もう
じゃあ麺いってみましょうか。
なんでアジアって辛いんですかね、みんなね。どうでしょう、
粉っぽい、
粉っぽい、
これノンフライ、本当にノンフライこれ。え、
ノンフライドノンフライ、
うん、うん、
って書いてありますよ、やっぱり。はい、今牛肉食べました、のぶさん。
牛肉のようなもの、まあ別に何の感想もない感じです。麺がね、麺がなんかちょっとなんだろう、つながってないです。
つながってない、うん、じゃあちょっとラーメンさんも食べてみます。ニハオ。あ、空港ってこの匂いしますね。空港着くと、だからほら外国の方が日本の空港着くと醤油の匂いがするって言うじゃない。
あの大韓航空に乗るとキムチの匂いがする。
そうそう、それと同じだ。だから中国の人はこれすごくなんかいつもの味、
帰ってきたなっていう匂いなんですかね。
じゃあ行きます、はい、
どう、
辛い油汁、うん、なんかスープ自体なんかスープしてない感じですね、なんかこれ。
うん、
なんか出汁が何の出汁とかそういうレベルじゃない、なんかお湯ですよね、これ。
お湯ですね、
うん、
辛いお湯って感じですね。じゃあビール2本目開けてます、
はい、麺も全然
ど
う、うーんとね、
これ本当に、
いや日本のカップラーメンがどれだけレベルが高いか分かりますね、これね。ほら前ベトナムでやってるのはあれベトナムエースコックが作ってるから、
はい、
全然美味しく食べれたんだけど、これはね完全中国のメーカーだから、いやこれ、うん、カップラーメンに関しては、はい、ほんと四流ですねこれ。いや日本の質が高すぎるのか、でも言うても麺本場じゃないですかこっち、
うん、
4000年の歴史、
うん、
うん、あでも食べていくとちょっと癖になりますねこれ。
そうですか、
うん、ちょっと辛みもねそんなに辛くないですよこれ。
うん、でもボソボソじゃないです、
うん、いやこの安い感じがカップラーメンでいいんじゃないですか。もうなんか本来のカップラーメンのこのチープさってこういうとこじゃないかなと思って、日本ではちょっとねやっぱね質が高い、うん、これひどいやっちゃかって
本音が出たな。
まあでもこのカップラーメンインデックスはありのままを伝えるのが、
まあそうです
ね、僕たちのねルールじゃないですか、
はい、
あれのまま伝えるとあんまり美味しくないですねこれね。麺もスープも、
うん、
うん、
はい、全然減ってないですよ。全く減ってない、汁も麺も。これをね電車に乗りながら食べるんですよ、これの。
電車に乗りながら、
電車に乗りながら、
電車の中すごい匂いじゃないですか。じゃ
あ匂いですよ、まあ、あと駅の待合室とかね。
え、それはどういう、日本の在来線みたいな、あの東海道線とか山手線とかああいう感じのとこでも、
基本的に電車は、
うん、
あの長距離移動なので、まあ 1時間とか2時間とか乗るわけですよ。
あんじゃいるか。え、日本みたいに近距離電車はないんですか、中国は。地下鉄とか、
うん、あ、地下鉄はありますよ。深圳にも地下鉄、はい、走ってるんで、それはまた別ですわ。
あ、
まあでもその中でも飯食ってる人いますけどね。
本当。
ああ、うん、ちょっと慣れてきた、ちょっと慣れてきたけど、なんかでもこれで腹を満たすのはちょっと悔しい気がするな。これだったら、
うん、
中国なんてそこら中に食べるとこなんてあるわけだから、
うん、
そういうとこに入って食べた方がいいんじゃないかな。
ねえ、まあでもこれを食べる人はどういう人、やっぱあの仕事でどうしても外に出られない。
でもそういう人はあれなんですよ、あの近所のレストランって大体あのお届けやってくれるんで。
あ、そうなの、出前やってるんですか。
出前やってるんで、ここで頼めばいいだけの話なんですけどね、うん、わざわざこんなまずいラーメン食べなくてもいいんじゃないって思うけど。
いや、
ではラーメンさん、このサウタオ紅焼き牛肉味麺ノンフライド、こいつをラーメンさんの言葉で表現していただきましょうか。どうぞ。
この紅焼き牛肉味麺はカップラーメン界の実写版ドラゴンボールですね。
出た。
これすごくわかりやすいと思うんです。この写真で期待して買った人は、
はい、
多分あのドラゴンボールを期待して見た人だと同じ感想を持つと思います。
なるほど。まあ、あの、あえて深く追記はしないでおきましょう。そういうことですね。
そう。だけど、まあ、あの、チャレンジした努力は、あの、はい、認めたいなとは思います。
わかりました。
はい。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では、エンディングでございます。
エンディング
エンディングって今言った。中国語のつもりですか。
そうです。いや、やっぱりね、この異文化に触れるっていいですね。なんか ね、 そのいろんな、発見があるし、
はい、あるし、
知らないことを、うん、ね、あの知らない文化に触れて、食文化、
はい、
あとその車とかのね、さっきの、はい、バスじゃないですけど、そういういろんな文化にも触れて、
はい、
いいですね、本当。なんか
いいですね。もっとビール買ってくればよかった。まあ、まだしばらくこちらにはいる予定なのでね、またバンバン、
そうですね、スーパーがあったらちょっと買いに行って、
はい、
今度はちょっとね、もうちょっといいとこをね、
うん、
いや、いいのを探しましょう。今回ね、なんでこれを選んだかって言ったら、パッケージにね、あのおじさんが乗ってたでしょ。そんな日本じゃまずありえない。ほら、ラーメン店の店主さんの写真は載ってるじゃない。
やってますね、なんか腕組みしてたり
とか。そう、でもこれ店主さんじゃなくてタレントさんでしょ。
全然関係ない人ですからね。
じゃあそれに引かれ、あ、このレイアウトはまずね、日本じゃ考えられないなと思って今日はこれ買ったんで、はい、
まあ見た目重視で、
はい、
食べてみたらやっぱ見た目重視でしたというお話でした。
次回リベンジいたします。これは
ですな、
はい、
じゃあ、こんな感じで中国は深圳からお届けいたしました。皆様のお相手は
在前ラーメンさんと
在前ウォシノブでした。
なんですか。
いや、あの、私ノブって言います。
ああ
でした。さよなら。
在前アディオス。